黙示録の新しい研究パート6、黙示録の概要。話、金城重弘。
今日は聖書の一番最後の書物、ヨハネ黙示録、最も難解と言われているその聖書を一別していきたいと思います。このヨハネ黙示録は多くの人にとって、まあマルチン・ルーターが言ったんですが、お化け屋敷と言われるくらい本当に、もう近づきがたい書物と言われておりますが、しかしヨハネの黙示録というよりも、これはイエス・キリストの啓示ですね。前にも学びましたように、イエス・キリストについて、イエス・キリストの働き、イエス・キリストのご品性がもっともっと明らかにされている啓示であるんです。表し示されている。で、ヨハネ黙示録をよく見ると、美しいデザインを見ることができます。ダニエル書黙示録は、第預言者と言われて、そして最も最後のためにとって重要な場所でありますが、これ我々の教会でこのダニエル書黙示録を学んで、セブンス・デイ・アドベンチストはその預言の教会として生まれたんですね。けれども我々の教会でね、この預言の研究、今まで従来学んできたこと、多く学び直さなければならない。多く捨てて、もっと多く学ぶようにとエレン・ホワイトは言っていらっしゃるんですね。だから、今まで教えられてきたもの、固定観念を捨てて、再び学び直す、新しく直す、学び直すというのは非常に難儀な技であります。けれどもね、非常に面白い。その、黙示録にイエス・キリストは万物の創造者であるということが啓示されています。これを黙示録を書いたヨハネ一章の三節にも、万物はイエス・キリストによって成り立った。作られたと言ってますね。そう。そしてこのことは黙示録にも言及されています。万物の創造者。ここから始まらないとイエス・キリストは私たち理解することができません。二番目にイエス・キリストは私たち罪人を救うために栄光の座を捨てて、御蔵を捨てて、栄えの位を捨てて、わびしいこの地球に下って、そして我々罪人のために命を捨ててくださった。十字架におかかりになった救い主であるということを知る必要があります。そしてイエス・キリストは十字架におかかりになって三日目によみがえってどこに行かれたんでしょう。天の聖女に行かれて、そして天の聖女で今も生きておられる大祭司であるということを理解しないと、ヨハネ黙示録理解できません。そして黙示録はその王の王、諸王の王、主の主である、そのお方が間もなくこの地上においでになるというところに焦点を当てています。十字架で死んだお方が、 私たちをグレートリセットするためにまもなくおいでになる。村上芳生先生の黙示録講義録に面白いことが書いてありました。黙示録がもし聖書になかったならということです。もし聖書の中に黙示録がなかったらどうなるか。少なくとも二つのことについて知ることができません。一つは、世の終わりはどうなるのか。本当に神の国は来るのか。罪が滅んで義が勝利するのか。こうしたことがはっきり書いてあるのは、黙示録しかありません。もし黙示録がなければ、あの創世記で失った永遠の命はいつ回復されるのか。本当に神様と顔と顔を合わせて会うことができるのか。救いのご計画の成就、完成の要素は他にはっきりとは出てきません。黙示録以外に。黙示録があるからこそ、それを知ることができるわけですと村上先生言ってらっしゃる。一つ、もう一つは、もしも黙示録がなかったならば、キリストが今も生きて導いておられる。そのことがよくわからなくなります。キリストは十字架の後復活されて、天に昇られて、その後どうなってかが書いてあるのは、実は黙示録しかないのです。部分的ではステパノの殉教の時とかヘブル書とかその程度です。本当にキリストが栄光に満ちたお姿で救いのご計画のために働いておられる、それが出てくるのは、黙示録しかありませんと言ってます。実にうがった表現ですね。で、黙示録を解く鍵、前にもお話ししましたが、天に聖女があるということ、聖女の研究をしないと黙示録解くことができない。そして今日はやりませんけど、前にもやりましたから、カイアズマ、黙示録は1章から22章までありますが、1章と22章、それから3章とそれから20章とか言って、こういうふうにカイアズマになって、そして頂点は黙示録12章13章となっているという、このカイアズマ、これはやりません今日は。で、この3番目は大事です。今日それちょっと触れます。黙示録は順序に従って、エレン・ホワイトが言ってる、順序に従って書いてある。継続的に、そして前に前に向かって前進していく。これを知らないから我々黙示録の解釈に迷ってきたんです。ダニエル書のように繰り返して、並行して拡大、詳細する。繰り返して、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、そしてバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、また8章もバビロン、ペルシャ、ギリマ、こういうふうに、11章の予言も、この繰り返しではないんです。ヨハネ黙示録は、順序に従って継続的に、前に前に向かって、ていくということを知っておれば、だんだん明らかになるんですね。まあこの4番、予言には二重の適用があるということ、そして予言を解釈するには文脈が大事だということ、これ前にも話しました。今日は聖女を見て、そして黙示録を見ていく、そして順序に従って継続的に前進していくということから見ていきたいと思います。これが黙示録を解く鍵で あるんですね。で、一章の9節から聖女の場面が書いてます。で、一章、それから二章、三章と、この聖女で、一章で聖女が見せられて、それから二章、三章で、この地上で、ご自分の民の教会に何が起こるかということを書いてある。で、四章、五章で、今度は天の聖女から死聖女に移る。あ、これは一般キリスト教にはこういうことは教えられない。ね、天にも二つの部屋があって、聖女と死聖女がある。そして、大祭司イエス様は聖女から死聖女に移られたとき、この地上で何が起こるかということを書いています。で、四章、五章は聖女から死聖女に移った時のことを書いているんです。これ四章、五章、またバックして、大祭司イエス様の就任式のことではないということがわかります。それから八章行くと、今度は死聖女からその働きを終えられて、聖女に移るときに、七つのラッパが、吹かれるんですね。そう。で、八章から、八章から十一章まで、七つのラッパが書かれていて、十一章の最後は、キリストの再臨。地を滅ぼす者どもが、滅ぼされる時が来ました。そして、神の御国が成就するということが、歴史的なことが書いてます。で、エレン・ホワイトは12章から、一連の予言が始まると書いてます。12章から。どういうことかというと、キリストとサタンの大争闘、善と悪の大争闘が12章から始まっている。そして、11章の19節はね、これ、死聖女という言葉はないんだけれども、契約の箱を、まず、ヨハネは見て、そして、この地上で、サタンとキリストの大争闘が、どのように展開されていくかということが描かれています。イエス様が死聖女におられる間に。で、12章から14章までは地上における善と悪の大争闘ね、書いてます。どの国を用いてサタンは自分の目的を達成して全世界の人々を惑わすかということを具体的に書いてますね。12章から14章。で、15章16節は聖女から今度は死聖女に聖女の働き終わって聖女に移った時に、そう、七つの災害がこの地上に降り注がれる。コロナ現象は前触れであるんです。これから七つの災害がイエス様の天の死聖女の働きが終わって後、この地上に注がれる。17章、18章は、全世界を惑わした大淫婦。全世界の指導者王たちを、あるいは民族に偽りの教義を飲ませて、葡萄酒を酔わせて酔わせる、なんて言うんですか。大淫婦。宗教権力が政治権力と合体して世界の人々を惑わすこと。その大淫婦に対する裁きが書いてます。で、19章は、王の王、主の主であられるお方、イエス・キリストが白い馬に乗って来られるということが書いてます。 全世界は子羊とキリストと子羊に忠実な者たちに対する戦いを挑んでくる。その時にキリストとその民は勝利することが書いてある。王の王、主の主として。そして20章は天の聖女での悪人の調査審判のことが書いてあります。この千年期、これはキリストの再臨の前に、世の終わりの前に平和な千年期が出現するということは聖書のどこにも書いてません。キリストの再臨の後、20章に書いてます。そして21章と22章はもう天には聖女がなくなる。なぜかというと罪の問題を完全に処理したから。サタンと罪人を滅ぼして、そして新天新地が現れる。この後半の12章以降はこういうことが書いてある。再臨、千年期、新天地に向かって。で、7つの黙示録に4つの予言がありますね。7のつく予言、7つの教会、教会への手紙があります。これはイエス様がこの地上を去って後、キリスト教会の各時代のキリスト教会の状態を表しているんです。これは、このことについてはほとんど一致してますね。初代教会、エペソの教会、純潔なエペソの教会、紀元31年から100年ぐらいまで、そしてスミルナの教会、そう、コンスタンチン帝からローマ法王権が立つところまで、そしてペルガモの教会、これ前にもやりましたから、もうやる、テアテラね、そしてサルです、宗教改革の時代、そして16世紀から19世紀までの教会ですね。フィラデルフィアの再臨運動が起こったキリスト教会の状態、そして一番最後、最後の教会はラオデキア教会。これは我々の教会にも当てはまるとエレン・ホワイトは言ってますね。熱くも冷たくもない生ぬるい状態の教会、口から吐き出したいような状態だけれども、しかしこのラオデキア教会に素晴らしいことが起こることも予言されています。これは最後の教会ですね。はい。で、今までは我々の教会は偉いユラヤ・スミスというトップの学者の説を受け入れて、こういうふうに解釈してた。で、ユラヤ・スミスはジョセフ・ミードという神学者の前の神学者からの解釈をそのまま受け入れて、そして歴史主義という解釈を取ったんですね。つまり七つの教会も七つの封印も七つのラッパも七つの災害もキリスト の初代教会から再臨まで、七つの封印も初代教会から再臨まで繰り返してますね。七つのラッパも初代教会から再臨まで。で、ウィリアム・ミラーは1844年にイエス・キリストが再臨なさると思ったから、七つの災害もこのように七つの教会と同時代に置いたことがありましたけれども、それは間違いであったということが分かったんですね。はい。これは歴史主義ですね。七つの教会と同列に置く第一の封印は使徒時代、紀元31年から100年、第二の封印迫害時代、第三の封印妥協時代、第四の封印法王市場権から宗教改革の時まで 1517年ね。で、第五の福音が宗教改革の時代。1517年から1755年、リスボンの大地震まで。で、第六の福音、1755年の大地震から、リスボンの大地震から最後まで。そして、10章、11章、挿入部があって、第7章は、キリストのこの地上に再臨なさるときに、天に半時間ばかり静けさがあった。というふうに解釈してきたんですが、エレン・ホワイトが言っているのは、黙示録は順序に従って継続的に戻らないで、継続的に前に前に進んでいく。というふうに見なければいけないというんですね。だから、最初の教会、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィアの教会、再臨運動の教会、そしてラオデキアの教会、最後の教会。このラオデキアという意味はね、民の裁きという意味です。民の裁き。我々、1844年以後、裁きの時代に住んでいる。調査審判。死んだ義人から裁きは始まって、間もなく生きている私たちに移る。まだです。ね、この民の裁きのことを、このラオデキアの時代に、七つの封印が開かれるんですね。で、黙示録四章五章は、裁きの光景をダニエル書7章と同じように裁きの光景を表しているんです。これ、最初はね、4つの馬が現れている。7つの馬じゃなくて4つの馬。馬は、ゼカリア書なんか見ると、馬は民を表す。人々を表す。神の裁きにおいて、四種類の人が裁かれる。Okay? まあ、これ細かいことをしません。で、第一、第二、第三、第四、第五の封印、第六の封印、第七の封印があって、それから、ラッパ、第一のラッパ、第二のラッパ、第三のラッパと、続いて、起こることだということですね。そして、第七のラッパは、黙示録11章を見ると、第七の御使いがラッパを吹き鳴らしたと言って、11章の18節、諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表しました。今、世界はね、もうでも、諸国民は怒りつつ、どこの国もね、今、もう国民は怒り狂ってます。まだこれ序の口。どんどんどんどん自然災害が増え、人間の方策で解決できないから、もう人々は怒ってくる、ね。諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表されました。と言って、そして、すべて皆を恐るる者たちに報いを与え、地を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来ました。と、第七のラッパはこれで終わってるんです。11章の19節はね、本当は天に契約の箱が見えたというのは12章に来るべきだと言われています。各章というのはね、後で学者が便利なために、こう、つけたものです。もともとは、何章ではなかった。11章の19節は、天の聖所に契約の箱をヨハネを見た。契約の箱があるところはどこですか？二つの聖所があるけれどもね、第一の部屋、第二の部屋、契約の箱があるとこどこですか？ 第二の部屋、死聖所ですね、死聖所。死聖所を見せられて、それから、それから十二章の第四言が始まるんですね。そう。はい。四章五章はね、二章三章は聖女にイエス様が行かれて、そして聖女で奉仕されているときに各時代の教会に宛てられた手紙である七つの教会。四章五章になると天に開かれた門があるというのは、これは死聖所であるんですね。死聖所。ある人たちはこれはイエス様が大祭司として働く就任式だと大体考えてますけれども、順序よく考えるとこれは就任式ではない。天の死聖所に開かれた門、死聖所に至る門が開かれたとエレン・ホワイトは言われてるんですね。そう。そして第七の封印が開かれる前にね、六章の十七節にね、第六の封印の一番最後に、誰が子羊の怒りの前に立つことができるかという質問を残して、で、七章では、144,000と答えられてるんですね。で、それが終わってから、ラッパが、七つのラッパが開く。この八章で、天の死聖所の働きを終わってから、そして、香炉を地に投げ捨てるという、大祭司の働きが終わってから、ラッパが吹き鳴らされる。そしてそれがキリストの再臨の時まで至っているというんですね。まあこれはね、これ詳しくやりません。これ、我々の教会でまだ混乱している。天に、黙示録三章の七節八節見ると、天に開かれた門があったというのは、天に開かれた門だから、天に向かって戸が開かれたんじゃなくて、天の中に開かれた門があるのを見せられたんですね。それを、これは死聖所の門が開かれた。で、順序に従っているなら、フィラデルフィア教会に開かれた死聖所の門であるということを、大総統議官の417ページに書いてます。147ページに書いてあります。他にもあちらこちらに書いてます。で、これが就任式ではないということをわかるもう一つの理由は、黙示録一章19節に、ヨハネは、今後起ころうとすることをあなたは書き留めなさいと言われた。今後。この、ヨハネ黙示録を書いたときは約紀元96年と言われてますから、その、イエス様が天に帰られて就任した、式したときにはね、あれは紀元31年、天で大祭司の働きを返した。ね。だから、31年から何年経ってますか ?96-31。何年?随分経ってからね、黙示録4章5章の、聖女の光景が見せられるんですよね。天の開かれた光景が見せられる。だからこれは1844年に天の死聖女が開かれて調査審判、つまり、裁きが始まったことを言っている。就任式ではない。 今二つの意見が我が教会にある。はい。で、順序よく見ると封印があって、そしてラッパの災害がこの地上に注がれ、七つの災害が注がれる。七つの災害は大いなる波の始まる時ですね。ダニエル書十二章の一節、国始まって以来、かつてなかったほどの大いなる悩みの時。だから七つの封印はね、ヨハネの時から未来です。バックアップしないですね。戻って31年に行かない。ヨハネの時から未来、ホワイト夫人の時から未来。で、ある人はこれから未来だという人もまだありますけれども、はい。で、預言者エレン・G・ホワイトは、スタディバイブル新約聖書の592ページに、こう言ってます。ハルマゲドンの戦いが間もなく戦われる。我々の前に厳粛な諸事件がこれから起こる。次々とラッパが吹き鳴らされる。地上の住民に次々と蜂というのはね、蜂を投げ出したというのは、これは七つの災害のことですね。黙示録16章。非常に重大な出来事が我々のすぐそばに来ている。この言葉を言われたのは1890年です。1890年。ね、我々の前に、before us、1890年にエレン・ホワイト、我々の前に未来です。これから起こる未来です。吹き鳴らす、to be sounded というのは未来形です。未来。すぐそばに来てる、right upon us。未来です。そして、ハルマゲドンと関係して言っておられるんですね。そして、七つの災害と関係して言っておられるから、七つの災害は、セブンスアドベンチの教会は、恩恵期間が終了してから、未来に起こることだということを分かって、だからこれはね、ラッパは、過去の初代教会から第一、第二、第三って言って、ラッパが吹き鳴らされるということは、これは、おかしな解釈である。1890年から未来なんですね。で、これを詳しく研究した人たちがいますが、まあ、エレン・ホワイトの言葉、原稿1895年59番見てみましょう。黙示録6章と7章は非常に清みの深い、意味の深い章である。神の裁きの恐ろしさが記されている。7人の天使は命令を受けるために神の御前に立った。ラッパが7本彼らに与えられた。主は地の住民を、これ地はね、地球の地です。これ間違った。コンピューターの間違い。いや、私の間違い。ね。主は地の住民を罰するために出て行こうとしておられる。神の災いが地に下るとき、悪人たちの上に1タラントの重さの氷が降る。1タラントというと100金の氷が降るそうですよ。最後には。だからこれね、詳しく研究した人たちは、7つの教会と、七つの封印と七つのラッパ、この初代教会から再臨まで、七つの封印も初代教会から再臨まで、七つのラッパも初代教会から再臨までというのは、よくよく見ると、これ、ずれているということが分かってるんです。ね、これもちょっとやる日もありませんから。だけれどもね、大体の保守的なセブンステイアドベンチストは、繰り返し反復、反復、七つの教会、七つの封印、七つのラッパ、七つの災害は違うけれども、そういうふうに解釈しているのは本当に残念です。まあ、これね、もう、 この、これは、七つの教会と七つの福音と七つのラッパは、第一のラッパ、第一の福音、第一のラッパ、年代がずれてるということ。これ今日もうやる時間ないですね。はい。これちょっともう時間がないから。はい。で、今日やっていきたいのは、ヨハネ黙示録、ヨハネ黙示録、細かく研究すればするほど、綿密な研究やればやるほど、イエス・キリストのお姿と、イエス・キリストの義と憐れみが、本当に調和している姿。そして今、歴史のどの時代に来ているかということがわかる。黙示録は、順序に従って与えられている厳粛なメッセージ、これを心に留めなさいというんです。今日はね、新幹線で行きます。ね、各駅停車じゃなくて、はい、各駅停車。この間、本土行ったらね、各駅停車というのに乗ったらね、まあ、時間がかかるかかる。だけど、新幹線で行くとね、スーッと、ものすごいスピードで行くんですね。ものすごい素晴らしい新幹線が出てきます。で、これ、ちょっと細かいですけれどもね、新幹線で行きます。これ、黙示録12章からは、善と悪の大争と二つに分かれてますね。キリストとサタンの大争と。で、ここは、1章から11章まで、ね、これ、7つの一章から三章、七つの教会が書いてます。四章、五章は戻らないで、四章はラオデキア、民の裁き。これ続いて、天での裁きの光景を描いてます。そしてその後、六章に七つの封印が書いてます。白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬。なんだろうこれ。四つの生き物24人の長老、いろいろ難しいの出てきます。けれどもね、全世界の人々は4つの種類に裁かれて分かたれるそうです。で、黙示録7章は黙示録6章の質問に答えて、誰が子羊の怒りの前に立つことができようかと、答えは14万4千と出てくる。この人たちは、黙示録7章を見ると、白い衣を着て、そして、大いなる観難を通過する。死なないで、生きて主を迎える人たち。で、生きて主を迎える人たちが、もう、決まったならば、生きて死を迎える人たちが決まったならば、イエス様は天の死聖所の最後の働きを終えられて、これ、恩恵期間終了というんですね。恩恵期間終了。それが終わったら、八章、九章と七つのラッパがあるんです。で、九章は第六のラッパのことについて書いてます。で、封印の、第6の封印と第7の封印は、ここに来るそうです。で、10章と11章は、挿入部で、もう時がない。神の奥義が成就される時が来た。神の王国が構築される時が来たというんですね。で、第7の封印では、半時間ほど、天に静けさがあったと書いてある。この天の静けさというのは、いつのことなのか、このことについても2つの意見がありますから、今日は言いません。天のね、もう3時間ばかり、沈黙というか、静寂がある。それは、14万数という、ね。この地上初めて、 キリストの御方たちを完全に反映する民ができたときに、天ではしばらくの間沈黙、わーっとその時のこと言っているのか、それとも再臨の時に言ってるのか、二つの意見があるから、これは今日できません。そして十二章から、さあキリストとサタンの大争闘が展開される。十二章、これではこれは悪の起源、罪の創始者、竜、すなわちサタンのことが書いてます。十二章に。赤い竜。そして、竜と女というと、神の民ですね。女との戦いが書いてあって、そして、まあ、竜とミカエルの戦いが書いてある。その竜はね、今度は13章に移ると、竜はサタンはこの地上におけるある最も宗教の巨大組織に力と位と権威を与えた。竜からサタンから位と力と権威を与えられている宗教、大宗教組織がある。このことが非常に面白い。ここは13章ね。もう YouTube でも出しましたけれども。13章には2つの獣が書いてます。海から登ってくる獣と、それから地から登ってくる子羊のような角を持った獣。そう。これ。今我々ここにいるんです。ね。この13章は、海から登ってきた獣、すなわちローマ法王教と、そして地から人が住んでない、地から登ってきた二つの角を持った宗教は自由、良心の自由、それから共和政体、民主主義ですね。二つの角を持った米国合衆の国のことが書いてます。そう。やがて、この二つ、米国と世界で一番小さな国、バチカンが癒着して、そして、純潔な女、黙示録の十二章に書いてある。神の戒めを守り、イエスの証を持つ、教会に大迫害を仕向けてくるんですね。で、13章は全世界を惑わす偽りの教義で惑わす大淫婦が書いてます。これは純潔な女、これ汚れた女、宗教権力が政治権力、赤い獣に乗って、そして世界を支配することが書いてます。今まさに私たちはこういう時代に住んでるんです。世界最小の国、どれくらいありますか ?0.44 平方キロ。沖縄にバチカンがいくつでも入る。まあ、ところでね、この間二人の、おじさんかなが来て会いに来ましたので、先生はバチカンとかイエズス会のこと、率直に言いますから、祈らないではおられません。祈ってますから頑張ってくださいなんて、励ましに来てくれました。そう。バチカンの世界支配陰謀は予言にはっきり書いてます。ダニエル書、黙示録に。そして世界最強の国、アメリカが癒着するということは、これは今我々世界で起こっていることを今見てますね。そう。ね。もうアメリカはイエズス会に乗っ取られました。バイデン大統領イエズス会、フランシスコ教皇イエズス会、ベーナ元2015年の下院議長、 熱烈なカトリック。このことを YouTube に出しましたね。そう。今ここまで来ているんです。ワクチンも、このパンデミック、コロナ現象もね、人間の良心を剥奪する、個人の権利を剥奪する方向に皆さん向かってるんです。ワクチンは獣の刻印ではないですよ。が、日曜日、ローマ法教の権威の印であることを強要するところに向かっているんです。だけども、世界の指導者たちは、真相を隠していると預言者エレン・G・ホワイトは言ってますね。そう。だから、これから、このヨハネ黙示録は、ヨハネ黙示録のね、まあ、村上先生が言ってます。ヨハネ黙示録の、その、焦点を当てるところは、ローマカトリック教会でもない、バチカンでもない。あるいはイルミナーチ、フリーメイソンでもない。悪魔が何をするかでもない。これは、イエス・キリストが、人類のために何をなさるか、ヨハネ黙示録の予言の研究の中心はイエス・キリストであるということ。ね、非常に強調されています。で、この黙示録を書いた同じヨハネ。このヨハネはね、これから起こるサタンの恐ろしい戦略について予言しています。が、このヨハネほど神の愛を、子羊イエス・キリストをね、証ししている人は他にいないと思います。このヨハネが、ヨハネによる福音書を書いた。ヨハネによる福音書の中心聖句は何ですか？もう皆さんがよく覚えてる。はい。神は一緒に言ってました。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。英語では、御子を信じる者は誰でも、whosoever、誰でも救われる。神の愛を最も説いた弟子でした。ヨハネ第一の手紙、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として、御子をお使わしになった、十字架にかけられたイエス様。ここに愛がある。宇宙で本当の真実な永遠の愛は、どこに見出すことができるか。ここに愛があると、ヨハネは叫んだ。そう。で、同じヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。だから今朝、一番最初に歌った賛美歌は、子羊をば、褒めたたうるって歌った。我々は、御子、イエス・キリスト、世の罪を取り除く神の子羊。この罪の問題が解決されないと、この世の諸問題絶対に、私ははっきり言います。絶対に解決されない。国連盟、国際連合、それからニューワールドオーダー、今構築しつつある。新世界秩序、世界統一政府。絶対に問題は解決しない。しないから諸国民は怒り狂うという現象が再臨の直前に起こるんですね。黙示録黙示録5章の12節。 全宇宙にね、この宇宙の問題、世界の問題、我々一人一人の諸問題、悩み、苦しみ、罪の問題を解決することのできる人、お方は誰もいない。ヨハネは宇宙にあの七つの封印、一つの巻物を解くことのが一人もいないのを見て激しく泣いたと言ってる。誰もいない。創造主であり、救い主であり、そして大祭司であり、そして王の王、主の主であられるイエス・キリストだけがあの巻物を開くことができる。七つの封印を解くことができるんですね。だからその子羊を見たときに天使たちは、ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方は宇宙で世の罪を取り除く神の子羊と叫んだんですね。五章の十三節にも、御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力がいよいよ限りなくあるようにと、罪のない天使たちは賛美礼拝しているんです。そう。ここに書いてないか。黙示録14章の6節にね、全世界にイエス様は一人も滅びるのを好まないために、最後の三天使の使命を全世界に今伝えようとしていらっしゃる。これは天使がやるので、ね、三天使と書いてますが、天使は人を通してなさる。三天使の使命、三重の使命。そう。で、ここを見ると、一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、国民に述べ伝えるため。つまり、全世界の、もう、あらゆる国語を使う人、あらゆる民族に述べ伝えるべき、伝えられなければならない使命は何であるかというと、永遠の福音を携えてきてと言ってます。え？第一、第二、第三天使の使命を見るとね、これ福音のように見えない。獣とその像とその刻印を受けるもの。ある人は666というのはチップと言ってますが、そうではない。獣の刻印。創造主の権威にと丸反対の人間の法王教の権威の印である日曜日を礼拝とするか、創造主の礼拝日7日目安息にするかということを決定しなければならない大事件が起こる。今その使命が伝えられているんですが、やがて、後の雨、聖霊によって徹底的に、全世界の人を真っ二つに分けるくらいの力を持って、使命が述べ伝えられる時が来るんです。そう。それは、その、獣とその像とその刻印を受ける者に対する激しい神の激しい怒りの葡萄酒が飲まされるというんです。 神の激しい怒りが、刑罰が下る。ご自分の命をこの小さな惑星地球、そして悪人たちに散々にいじめられて、唾きされ、叩かれて、蹴られて、茨の冠をかぶせられ、そしてその唾きせられ、そして十字架につけられたあのお方。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと。敵のためにも祈られた創造主。世の罪を取り除く神の子羊。この愛を拒んだならば、そして信じる者に提供される永遠の命。皆さん、これ想像できますか？死も痛みも叫びも涙もない、病もない、永遠の神の御国。これは十字架にご自分の命を捧げたお方が保証している。信ずべきであり、これは誠であるとヨハネは、ヨハネ22章に締めくくっています。たくさんの嘘があります。フェイクニュースがあります。偽りの教えがあります。けれども、これだけは絶対に確実な、ご自分の血をもって訴えているこのメッセージであるということを忘れないでください。そして、もうどんな時に住んでるか、ヨハネ黙示録、永遠の我々個人個人の運命がやがて決定される時が間もなく来る。生ける者の裁き、これは福音であるんです。謙遜な人、心をへり下って悔い改めと信仰を持って主を我を覚えてくださいと見前に出てくる人たちにとっては永遠の福音であるんです。十字架は滅びる者にとっては愚かである。そんなことで人が救えるか、愚かである。けれども救われる者にとっては神の力であるというんですね。教会にただ小つがいみたいにね、あ、7日目土曜日は誠の教会だから通っておこうなんていう生半可な思いではなくて、本当に我々たくさん聖書から真理を学びますが、イエス・キリストの血によって全ての罪から清められて、イエス様の御形を反映するものとなっていたいんですね。これ、この後半、ちょっとなんか飛ばしちゃったね。黙示録7章にね、14万4千が出てきますね。7章、2、7、14、14章にね、また、口に偽りのない、傷のない14万4千、聖なる集団が現れる。彼らは、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない集団である。時期通り14万4千ではなくて、これ14万4千というのは不思議な意味があるそうです。14万4千だけが救われるというのではありません。御子を信じる者は誰でも滅びないで、14万4千に加わってイエス様を迎えることができると言うんですね。そう、これもうこれはね、詳しくは これここ、後半飛ばしましたね、私ね。そう。そう。そう。12章、13章、14章、15章、16章で7つの差が7つのラッパ、そして、18章で全世界を支配するはずの、支配しつつある、支配するはずのバビロンが、1日のうちに災害が臨んで滅ぼされることが書かれています。神の戒めを守り、イエスの証を持つ者が勝利する。そして19章で白い馬に乗った諸王の王がおいでになる。20章は悪人の裁き、調査審判。21章は全く新しくされた永遠の御国の登場です。21章、22章。この世界がエデンの園に、いや、それ以上にこの世界はもっと麗しいものとして回復される。こんなに尊い救いが我々に提供されているときに、この島国の小さな沖縄でね、祖先崇拝とかね、日本でね、なると東京行くと偶像礼拝して救いたまえ救いたまえ、商売繁盛とか、そんなね、安っぽい人間中心の救いではないです。我々を作られたお方のために、救われてくれ、天国に来てくれと招いておいでに。なります。最後の使命、永遠の福音を与えてくださいました。あなたの愛は、御子イエス・キリストを信じる者を全く作り変えてくださる約束があります。作り変えられた者を全く新しく作り変えられた永遠の御国に入れてくださる。その素晴らしい正体を私たちに与えておいでになります。どうか金繰りつく罪を捨てて、私たちのために死んでくださった、今も生きたもう方、間もなくおいでになるイエス・キリストの仰いで、そして今、キリストには変えられません。何者も、世の何者もと決心できますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。